します。Now let's read the scripture for today.
旧約聖書のヨシュア記5章13節から15節になります。
From Joshua chapter 5 verses 13 to 15.
日本語で読みます。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけてひれ伏し彼に言った。伏し拝み彼に言った。我が主は何をそのしもべにつけられるのですか？すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはその通りにした。
Let's read from Joshua 5:13 to 15. When Joshua was by Jericho, he lifted up his eyes and looked, and behold, a man was standing before him with his drawn sword in his hand. And Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? And he said, No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come. And Joshua fell on his face to the earth, and worship, and said to him, What does my Lord say to his servant? And the commander of the Lord's army said to Joshua, Take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so.
今日はこの箇所から岩田裕二宣教師がメッセージをしてくれます。
Let's welcome Yuji Iwata to give us a sermon for today from this scripture.
岩田裕二です。
My name is Yuji Iwata.
今日はプリーチャーとして立っています。
I'm here today as a preacher.
下手くそなトランスレーターではありません。
Not as an inept translator.
皆さんに一つ質問があります。
I have a question for you.
リーダーになったことがありますか？
Have you experienced being a leader?
誰かを引っ張ったり何かを引っ張っていくリーダーです。
A leader who has led and doing something or led other people.
僕はみんなリーダーになったことがあると思ってます。
I do think that all of us here have that experience of being a leader.
本当だと思いますか？
Do you think that's true?
例えばこういうことです。
For example,
ここに男性で結婚している方がいます。
We have some men here who are married.
そしたら皆さん家庭のリーダーです。
And so you are the leader of your household family.
そういうとですね、いやいや、私の家では妻がリーダーですという人がいます。
Well, maybe some of you will say, well, in our case, in our house, my wife is the leader.
子供がいるとやっぱりお母さんたくさん時間使いますからお母さんリーダーになります。
If you have children, usually it's the mother who spends more time with the children, and in that case the mother is the leader of the children.
学校に行っている子どもたちだったら何かのグループ活動でリードすることになります。
If you go to school, you might have the chance to be the leader of a school activity.
仕事をしている方だったらやっぱり何かの役割が与えられてリードする。
Or at work, maybe you're given some kind of responsibility and you lead in doing something.
CCSI の若い先生たちいますけど、クラスをリードしている。
We have young teachers at CCSI and you do the leading at your class.
みんな何かのリーダーとしての役割があります。
So you have a, this certain role as a leader in your life.
ただこのあなたリーダーねって言われると緊張しませんか？
But when somebody actually tells you you're a leader, right? It kind of feels like there's some pressure and you feel a bit anxious about it.
頑張らないといけないと思うんです。
And somehow gives you pressure that you need to work hard.
今日登場しているヨシュアもその一人でした。
And that was actually the case of Joshua in our story today.
この時彼は神様の人々イスラエルを導くリーダーでした。
At this point, he was chosen as the leader to lead God's chosen people, the Israelites.
またリーダーになったばっかりのニューリーダーでした。
And he actually just became the leader. He was a new leader.
前任者はあのモーセ。
And he was the successor to Moses.
神様はモーセをリーダーにして奴隷の土地エジプトから人々を救ったんです。
So, God called Moses to be the leader of the Israelites when he saved them from slavery in Egypt.
そして今度はジョシュアがそのバトンを受け継いだ。
And so now, Joshua picked up the baton from Moses.
そんなヨシュアに与えられた役割は二つあります。
And so, Joshua was given two specific, duties or roles.
一つはイスラエルの人々をカナンと呼ばれる土地に導き入れること。
One is to lead the people, the Israelites, to the land of Canaan.
それはヨシュアの3章で終わりました。
So this was already finished. That happened already in chapter 3 of Joshua.
2つ目の役割はこのカナンの土地を支配することによって人々が安心して住めることに住めるようにすることです。
And the second role that he had was to take control of the land of Canaan so that the people, the Israelites, can live safely in the land.
つまりそれは原住民と戦って勝つということです。
That means they had to fight with the people who were already living there and to win over them.
それでこのヨシア記5章のところでヨシアと人々はカナンにおいて初めての戦いをしようとしていました。
And so today we see Joshua and the Israelites, they were about to have their very first battle in the land of Canaan.
その相手はエリコと呼ばれる土地に住む人々でした。
And they were going to fight against the people who were living in the land called Jericho, a city called Jericho.
そのシーンは6章に書いてありますけど、1節だけ読みます。
We see that in Joshua chapter 6. Let's read only verse 1.
エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして誰一人出入りする者がなかった。
Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites, and no one went out and no one came in.
エリコはこの時とても頑丈で高い城壁をこの町の周りに張り巡らしていました。
And so Jericho was covered by this really strong and big wall that surrounded the entire city and protected them.
パーフェクトにディフェンスする町として有名でした。
And Jericho was famous for having a perfect defense, for being perfectly protected against their enemies.
カナンの土地での初めての戦い。
And that was their first battle in Canaan.
しかもその相手があのエリコ。
And they're going to fight against the well-known city of Jericho.
ヨシュアはきっと思ったと思います。
And probably this was what was going on in Joshua's mind.
今こそリーダーとしての自分の価値を示す時だと。
That this was the moment for him to prove his worth as a leader.
あのモーセのように自分を引っ張らないといけない人々を。
He said that he needed to prove that he can perform like Moses did and lead the people as Moses did.
こうしてヨシュアは自分を奮い立たせて。大きな緊張とともにエリコに向かっていったわけです。
And so he summoned the courage and went to Jericho with great pressure, under great pressure.
そんな時に今日の聖書箇所にある出来事がヨシュアに起こりました。
And so, the scripture today describes what happened at that moment.
13節の前半をもう一度読みます。
Let's look at, the first part of verse 13.
さてヨシュアがエリコの近くにいた時、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。
Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand.
ヨシアと人々がエリコの近くに来て目を上げてみると、一人の人が立っていたというんです、前に。
So when they were near Jericho, and he looked up and saw that there was somebody standing before him, right in front of him.
その人が立っていた場所は前であって横でもないし後ろでもない。
So the man was standing in front of him, not behind him or not on his side.
明らかにエリコに向かうヨシアがこの気づく形で前に立っていました。
So he was standing so that he would be right in the way to block the way of Joshua on his way to Jericho.
前に立っていないとヨシュアに気づきませんからね。ヨシュア気づけないから。
Because Joshua would not have noticed him, that man, if he was standing not in front of him, or maybe in his side or the back. So.
特にこの緊張している人って前しか見えないですよね。横とか後ろ何が起こってるかわからないわけです。
I think this is true for us when we feel nervous or excited. We are just concentrated on the things.That in front of us, we don't notice the things around us.
僕もよくこの目の前しか見えない時があります。
And that happens to me a lot of times that I'm just so focused on only the things that are right in front of me.
そんな時僕の妻のエリが横から何かを言っても聞いてません。
And in those times, you know, when my wife is at my side and she's saying something, I don't hear her.
後ろから何か言われても何にもわからない。
If somebody says something from behind me, I don'thear them. I don't understand anything what they say.
そんな時彼女何するかというと、わざわざ目の前に来ます僕の。
And what she does when that I'm in that situation, my wife comes right in front of me.
おいってやります。
And says, "Hey, I'm here."
そうなるとさすがの僕も気づきます。
And so definitely, I mean, I have no choice but to really notice that she's there.
この時のこの謎の人もそれをやったわけです。
And so this what was what this man did to Joshua.
しかもこの人は手ぶらではありませんでした。
And if you notice that the man who appeared before Joshua, he was not empty-handed.
でも手土産持ってたわけではありません。
Not empty-handed, but he was not bringing some kind of gift or souvenir for Joshua.
何があったんでしょうか、その手に。
What was in his hand?
日本語、抜き身の剣ってあります。
It's a drawn sword.
抜き身の剣って何でしょうか。
What does that mean?
ケースから出ている裸の剣のことです。
It's a sword that was taken out of the case or the sheath.
そんな人ですね、自分が歩いている道の前に立って剣持っている人がいたら危ないですよね。
That would be a bit scary, right? Or dangerous if somebody stands before you carrying a drawn sword.
誰もそんな経験、そんな人見たことないと思います。
I think nobody has that experience, right?
この人何やってるんでしょうか。
So what was this man doing?
これは今すぐに戦えますっていうことです。
This shows that this man is ready for battle.
ヨシアはきっと驚いたと思います。
And I'm sure Joshua must have been surprised.
この人を見てとてもさらに緊張したと思います。
And seeing that man appearing before him must have made him more nervous or, yeah.
この時エリコと戦うためにヨシュアもイスラエルの人々も剣を持ってたと思います。
And I think since they were about going to war with Jericho, they were all carrying their swords, Joshua and the Israelites.
ただこの時はまだケースに入ってたと思いますけど。
But their swords were not drawn at that moment.
それでヨシアはどうしたかっていうと、この人のところに行くんですね。
So what did Joshua do? He went to that man.
で、こうやって尋ねます。13節の後半を読みます。
And he asked this question. Second part of verse 13.
Okay. ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？
So Joshua went up to him and asked, Are you for us or for our enemies?
味方かあるいは敵かという質問です。
Question asking whether that man was for us or for our enemies.
ヨシュアはここで A か B かという2つに1つしかないという質問をぶつけます。
So he throws this either or question to that man.
この人が味方だと答えたら自分の仲間に加えたでしょう。
If that person's answer that he's a friend or he's for them, then he will include them in their army.
もし敵だと答えたらその場ですぐに戦いになると考えたでしょう。
And so if that man would say that he's an enemy, then Joshua's ready to fight him right at that moment.
あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？
Are you for us or for our enemies?
何が彼言いたいんでしょうか？
What was he saying here?
つまり彼をヨシュアは私のためにあなたはベネフィット益があるんですかないんですかと聞いている。
So essentially his question was, do you have, are you giving any benefit for me, for us or not?
彼は自分を中心に考えてこの人を見つめてます。役に立つのか立たないのか自分のために。
So his question was actually on a self-centered perspective, whether that person would be useful to him or not.
私たちもこれをよくやります。
And we do this often.
私たちの周りにいる一人一人を二つのグループに分けるわけです。
We often tend to divide the people around us into two groups.
一つのグループは味方グループ、あるいは自分の友達グループです。
One is the friend group.
もう一つのグループは自分の敵あるいはもう友達ではないというグループです。
The other group is the enemy, those who are not our friends.
例えばこうです。会社のあのボスは私にとても厳しいし意見が合わない。だから私にとって敵だ。
For example, your boss and your company is very strict with you and you don't agree with him oftentimes. So for you, he is your enemy.
学校のあのクラスメートはいつも私を心配してくれる。だから私の味方、友達だ。
For example, if you have a classmate who's always concerned and worried about you, then you'll think of that classmate as a friend.
学校のあの生徒は先生である私の言うことをよく聞いてくれる。だから味方とか。
If you're a teacher at school and then you have a student who obeys everything that you say, so that student is your friend.On your side.
家族でもあります。
That happens in the family too.
お母さんは僕の話、私の話をよく聞いてくれる。だから味方。
My mom listens to me, has time for me, so she is my friend.
だけどお父さんは仕事ばかりで全然聞いてくれない。だから敵でもないけれど味方でもないとか。
But my father is always busy at work and no time to for me and.To listen to what I say, and so, although he's not an enemy, he's also not a friend.
心の中ですぐ二つのグループを作って自分の周りの人々を分けるわけです。
And so, that's our quick tendency. We look at people and we divide it into two groups, deep in our hearts.
ヨシアはここでですね、本当にこの興奮して言っています。あなたは私たちの味方ですか？私たちの敵なのですか。
And I think Joshua was really nervous and excited when he was saying this. Are you for us or are you for our enemies?
私たちのというこの一人称複数ファーストパーソンプルーラルで繰り返し彼は言っています。
He says、for us, for or our is a first person pronoun using here。
ヨシアのこの質問に対するこの人の答えはきっとヨシアにとって意外だったと思います。
But look at the answer of、this man. I thinkIt was something that Joshua did not expect.
14節の前半を読みます。
Look at the first part of verse 14.
すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。
No, but I am the commander of the army of the Lord. Now I have come.
まずこの人は、いやと言ってですね、ヨシュアの A なの、B なのの質問を否定するわけです。
So he says no. He doesn't answer in the affirmative to Joshua's A or B question.
NIV の聖書もっとわかりやすい。Neither って言っています。
The NIV is much easier to understand. It says neither.
どちらでもないと言っているわけですね。
Neither A nor B.
私はあなたの味方でもなければ、あなたの敵でもないよと。
Saying that I'm notYour friend, nor I am your enemy.
でヨシアは自分の味方なのか自分の敵なのかどっちかの答えが返ってくると思っていたはずです。でもそうじゃなかった。
Joshua was expecting that the man would answer that either he's an enemy or a friend, but that didn't happen.
そしてこの人は続けて驚くべきことを言います。
And the man continues to say something that's really surprising.
私は主の軍の将として今来たのだ。
He says, as commander of the army of the Lord, I have now come.
私たちのと繰り返すヨシアに対してこの人は、いいえ、そうじゃないと。私は神様の兵隊のリーダーとして今来たんだ、いうわけです。
So this man, in reply to Joshua's question, which was kind of self-centered, he was asking,For us or our enemies, or and this man says, "No, not. I came from. I was sent by God."
これ何なんでしょうか、このやり取り。これ何でしょうか、一体。
What do you think of this conversation that they were having?
つまりこの時ヨシアは大事なことを忘れていたんです。
I think Joshua here.Has forgotten something that was really important.
何を忘れていたかというと、これが主の戦いであることを忘れていたわけです。
He forgot that this battle was God's battle.
最初は知っていたはずなんですね。だけど、いつの間にか自分自身のための戦いに変わっていた。
But I think he knew, before that or at the beginning that it was God's battle.But somewhere along the way, it became his own personal battle.
だから彼は私たちのという言葉を繰り返しているわけです。
And that's why he kept on asking from that perspective of for us or centered to him, for our enemies, for us.
エリコの人々と戦うということはヨシアにとって大きなプレッシャーだったはずです。
Fighting with the city of Jericho was big pressure for Joshua.
勝たないといけないという緊張があったでしょう。
There was pressure that he needed to win.
そうした中でいつしか自分のための戦いに変わってしまった。
And I think through that process, somehow it changed from being God's battle to his own battle.
だから彼は裸の剣を持つ人を見ても、その人が神様から送られてきた人だと見抜くことができない。
That's why when this man appearing before him with a drawn sword, he wasn't able to recognize that that man was sent by God.
霊的スランプのヨシュアがここにいます。
He was going through a spiritual slump.
そしてもう一つ彼が忘れていたことがあります。
And there was one other thing that he forgot.
それは神様ご自身がこの戦いを導くお方なんだという事実です。
The truth that the fact that it was God Himself who will lead this war.
この人に出会う前、ヨシアは思ってたと思うんですね。自分がキャプテンなんだと。
I think before he had an encounter with this man, he was actually convinced that he was the captain of the army.
自分がこの人々のリーダーだと思ってたと思います。
He was thinking that he was the leader of these people.
自分がやらないとやられると思ってたと思うんですね。
He was thinking that if he won't do it, then they would be defeated.
自分が引っ張らないと誰が引っ張るのと思ってたと思います。
If he wouldn't lead the people, then no one else would.
だけど事実はそうじゃなかったんです。
But that was far from the truth.
神様こそがヨシアとイスラエルを導く本当の将軍、本当のジェネラルだったということです。
Because the truth is, the true general or the commander of the army of the Israelites is God himself.
ヨシアよりも前に進まれて戦ってくださるお方なんだということです。
He forgot that it was God who would go before them and fight for them.
そのことを知ることなしにエリコに向かわせることはしないということです。
So we see here that this is happening because God would not allow him to go and fight the Jericho without understanding this truth.
この神様の素晴らしい事実を知ることなしに自分が頑張ってます。キャプテンとして大変ですとやってはいけないのです。
God did not allow him to go and fight, thinking that he has to fight on his own strength, against the people of Jericho.
自分の一つ一つのパフォーマンスが全ての結果を決めると勘違いしてはいけないのです。
God did not allow him to have that misconception that everything, the result of the war depended on everything on his own performance.
さて皆さんどうでしょうか。皆さんにもきっと多くの責任があると思います。
So how about in your own personal lives? I think you are also given a lot of responsibilities, right?
そんな中で自分こそがそのリーダーと思ってないでしょうか。
Maybe you're also thinking that you are the leader in that situation you're in.
しかしそうではありません。
But that's not the case.
神様ご自身が私たちが取り組んでいる一つ一つのリーダー、私たちの人生のリーダーです。
Because God is our leader. He leads us. In everything we do in our lives, He's the one who is leading us.
14節の後半を読みます。
Let's look at the second half of verse 14.
そこでヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。
And Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servant?
顔を地につけて伏し拝むとあります。
It says, he fell on his face to the earth and worshiped.
皆さん、こういうふうに神様を礼拝したことあるでしょうか。
Have you, experienced doing this worshiping God in this way?
ヨシアはここで悔い改めています。
You see that at this point Joshua was actually, repenting.
神様が本当のリーダーであることを知って礼拝しているわけです。
He at this point realized that God was the leader and he was worshiping God.
そしてヨシアはこう言います。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか?
And this is what he said to the man before him. What does my Lord say to his servant?
私たちはとしか言えなかったヨシアがここで初めて私の主は、私の神様はということができた。
So until that point, he was just saying for us, for our, and it's kind of self-centered. But here, first time he says, "My Lord."
15節を読みます。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。
Verse 15, the commander of the Lord's army replied, Take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did so.
この時ヨシアは自分が立っている場所が神様のおられる聖なるところであることを知ったわけです。
So at this point he came to know that the ground that he was standing, he was standing in the presence of God and it was a holy place.
自分が今からやろうとしていることが神様がリーダーとして働かれる聖なる事柄であるということを知ったわけです。
That's that the thing that he was about to do was actually a holy act of God, whom God is the leader.
つまりこのことに気づく前までのヨシアは土足でエリコに向かおうとしていたわけです。
So you see, before he realized this, he was actually going towards Jericho wearing his sandals.
汚い靴を履いたままで神様のフィールドに入っていたわけです。
He got into God's holy field wearing his dirty sandals.
カナダにいた時に一人の友人が僕の家に靴履いたまま上がってきた人がいます。
When I lived in Canada, I had a friend who came to my house wearing his shoes.
Harry Slump っていう友人、友達です。
His name is Harry.
あのカナダね、そういう文化なんだと思います。
And I think, that's part of their culture. They, you know,
多分アメリカもね、アメリカも。
Probably America too.
あの日本に来て日本の人の家靴履いたまま上がったことあるでしょう、リッチ。
Maybe you've experienced, you know, going to somebody's some Japanese house wearing your shoes without taking your shoes off. Have you?
僕あのね日本から来て慣れてませんでしたからびっくりしました。
So coming from Japan, I wasn't used to that kind of custom, and I was really surprised.
思いましたよ、何やってんのとハーリー、人の家来てなんでそんな汚い靴履いたまま入ってきたって。
So my reaction was, what is this? What are you doing, Harry? Coming to my house with your shoes on?
僕こう見えても綺麗好きですから。
Even though I'm like this, I really like my house to be clean.
もう思わず叫びましたね。あんまり僕は日頃叫ばないんだけど、その時叫びました。
I don't usually shout, but at that point I really yelled at him.
Harry, please take off your shoes.
I said,
sorry, 靴脱ぎなさいと。
He said he yelled. He said, Harry, please take off your shoes.
神様も同じだったと思います。
I think.That was also God's reaction here to Joshua.
ヨシア一体何やってるのと、人のこのフィールド来て何やってるのと。
What are you doing coming into my holy place like that with your shoes on?
何汚い靴履いて私のフィールドでやってるのと。
What are you doing coming into my holy place with your dirty shoes on?
だから神様はこの人をヨシアの前に送る必要があったわけです。
And so God needed to send somebody to Joshua.
ここで少し時間とってですね、この御言葉を皆さんの生活にアプライ、適用したいと思います。
At this point, I'd like for us to take some time to apply, this to our lives.
それで考えたいことはこのことです。私たちはどういうタイプの戦いに召されているのかということ。
So my question is, so what type of battle are we in, or are we called into?
いくつかのタイプの戦いがありますけれども、ここで言いたい戦いは私たちの心の中にある罪との戦いです。
There are many types of battles that we go through, but in particular, I'd like to mention two. One is our battle with the sin in our hearts.
あるいはこうも言えるかもしれない。私たちが心に抱く偶像、アイドル。との戦いです。
Or our battle with our heart idols.
私たちは神様ではない他の何かを心の中心に置いて、それに夢中になったり、それに信頼したり、それを礼拝することがあります。
Sometimes we there's something that we put at the center of our lives and make we get up engrossed in it and absorb in it and we worship that.Instead of worshiping God.
皆さんに考えてほしいことがあります。
So, think of this.
どうしてヨシュアがこういった霊的スランプになったんでしょうか。
So why did Joshua go through this spiritual slump?
なぜ神様が本当のリーダーであることを忘れたんでしょうか。
Why did he forget that God was the true leader?
なぜ神様のための戦いであるよりも自分のための戦いになったんでしょうか。
So, why did he start to think that, instead of it was being God's war, it turned to become his own war?
きっとこれが理由です。
I think this is the reason.
ヨシアはイスラエルのリーダーとして自分が素晴らしいリーダーであることを人々に示したかったのではないか。
I think he wanted to prove to the people of Israel that he was a great, a good leader.
何かのあるいは誰かのリーダーになるということはいつもそういう誘惑があります。
Because I think that's a very common temptation for anybody who is chosen to become a leader.
もしこのエリコとの戦いに負けることがあったら人々は自分をどう見るだろうか。
It's probably thinking what the people would think if he lost the battle at Jericho.
リーダーとしてクオリティがあまりないねと言われるかもしれない。
Maybe that he's not qualified to be the leader.
人々は自分を失敗した人と見るかもしれない。
And think that people would think that he's a loser.
そういう恐れが彼の心にあったのではないかと考えます。
So I think that he had that, fear deep inside him.
僕が尊敬する一人の宣教師の話をします。
I'd like to share a story of a missionary that I really admire.
3ヶ月前に一人の日系アメリカ人宣教師に会いました。
3 months ago I met a 日系アメリカ Japanese American missionary.
ゲリー・ワタナベという人です。
ゲリー・ワタナベ。
今 MTW ジャパンの名古屋チームで働いています。
He works for the Nagoya team of MTW Japan.
去年の秋、チャーチプランティングインスタティテュート CPI に参加して彼に会いました。
I met him at the Church Planting Institute in fall last year.
彼は僕が参加した分科会イレクティブのメインスピーカーでした。
He was the main speaker of the elective that I was part of.
で、その時にヨシアがここで起こったことと同じような経験をしたことを教えてくれた。
And he shared about his experience that was similar to what Joshua experienced.
それは彼がメキシコで宣教師として働いていた時のことです。
Something that happened when he was working as a missionary in Mexico.
彼はその時宣教師のチームリーダーでした。
He was the team leader of the missions team.
リーダーを任されて一生懸命でした。
He was really working hard, as the leader of their team.
チームをまとめるというのは簡単ではありません。
Because it's not easy to unite the members of your team.
いろんなタイプの人がいるからです。
Because there are many types of people that are part of the team.
どのチームにもダン・アイバーソンやチャーリーや僕のようなちょっと変わった人がいるからです。
Because in any team there would be this exceptional people like Dan or Charlie or Yuji.
チャーリーあんまり変わってない。ごめんなさいね。
Charlie's more like.Regular, not so.
でゲリーは自分のチームを一つにまとめ上げて成果を上げないといけないと考えた。
So Gary was thinking that he needed to bring his team together and produce results.
チャーチプランティングを成功させないといけないと強く考えた。
He had this strong motivation or desire to.Make their church planting activities succeed.
そして心の中でこういうふうに考えるようになったと言います。
And eventually, in his heart, he started to think this way.
もし自分がこのチームのリーダーとして成功しなかったらどうなるんだろうか。
What would happen if I failed as a leader of this team?
チャーチプランティングがうまくいかなかったらどうなるだろうか。
What would happen if we fail in our church planting activities?
自分をサポートしているアメリカの人たちはどう思うだろうか?
What would the people who support me in America think if we fail?
自分をリーダーとして信頼した宣教団体の本部はどう思うだろうか?
What would the missions headquarters think of me who they trusted as leader.
自分は能力のない人間と思われたくないし、自分も思いたくない。
I don't want people to think that I don't have the capability to be a leader, and I don't want to think that way too of myself.
むしろ役に立つ人間と思われたい。
I want people to think that I'm a useful person.
そういう思いがですね、彼の心を支配したわけです。
And so those thoughts started to overcome him and control him.
で、その結果どうなったのか。
So what happened because of that?
バーンアウトです。
He had a burnout.
燃え尽きたんですね。
Burnout.
バーンアウト。自分がやらないといけない。自分、自分がと言っていた最中で起こったことでした。
So this, he was, this burnout happened, in the process of him thinking that he needed to do it himself. Himself.By himself.
ゲリーはそれが自分の心の中心を占めていた偶像の罪だったと告白したんです。
And so, in that conference, he confessed that that was his idol that, was controlling his heart.
自分の力を人々に示したいという罪。
The sin of wanting to prove his own, capability to other people around him.
人から認められたい、アプローバルという罪。
Sin of wanting the approval of the people around him.
その経験を通してゲリーは、イエス・キリストこそが本当の本当のリーダーであることを忘れていたんだと言いました。
And he said that he actually forgot that it was Jesus Christ who was the true leader.
そして人から認められたいという気持ちを心の中心に置いてしまった罪を悔い改める必要があったと知ったんです。
And he came to realize that he needed to repent of his sin, that of wanting to, get people's approval.
イエス様の十字架によって許していただくことが必要だったと言いました。
He said that he needed to once again receive the forgiveness thatGod gave him, Jesus Christ gave him through the cross.
僕は今日の聖書箇所で登場するこの主の軍の将と呼ばれる人はイエス・キリストによって完成する、成就すると信じます。
I believe that, the words here, the commander of the army of the Lord is actually perfected in Jesus Christ. He is the perfect commander of the army of the Lord.
この人はイエス・キリストを指し示しています。
Because actually, this points to Jesus Christ.
私たちは毎日その心の内に罪を犯します。
Every day I commit, sin in my heart.
偶像、アイドルを心に抱えて大切にします。
I have this idol in my heart that I, put above other things.
それによって霊的スランプを経験する。
And because of that, I go through spiritual slump.
それによって小さなバーンアウトを経験する。
And experience, some kind of a burnout at a small scale.
時に大きいものも経験する。
Sometimes it's a big kind of burnout.
でもそんな時皆さんにぜひ覚えていただきたい。
But when you experience this, I want you to remember.
イエス・キリストの十字架は私たちのそういう毎日の罪のためにあるんだと。
The Jesus cross is for us, for was given for to forgive our daily sins that we experience, those kinds of sins we have every day.
私たちはこれからも霊的スランプに陥ったりバーンアウトを何度も繰り返すでしょう。
For sure, we will go through some spiritual lows and we will experience burnout.
でもそのために私たちの主イエス・キリストはその十字架によって何度も私たちを救い奮い立たせてくださるんです。
But every time Jesus cross would be there and, bring us back and save us.
もうすぐ終わります。
I'm almost done.
皆さん、私たちこの礼拝を終えてもうすぐこのチャペルを出ていきます。
So we're about to finish the service and, we're going home, we're leaving this chapel.
つまりね、それは再び皆さんがそれぞれのエリコに向かっていくということです。
Yeah, that means we're actually going back to our own Jerichos.
そこには大きな壁が立っているでしょう。
And when we go to that place, we see there's a big wall before us.
皆さんが向かうエリコはどういうタイプのエリコですか？
So, what kind of Jericho? What's your Jericho in your life that you're facing?
その壁はどれぐらい高くてどれぐらい丈夫な壁でしょうか？
How big or how strong is that wall that you're facing?
ある人によってそれは人間関係という大きな壁かもしれない。
Maybe that's the big wall of human relationships.
あるいは夫婦関係という壁かもしれない。
Or maybe the wall of marriage relationship.
あるいは子供を育てるということで苦労してそれが壁になっているかもしれない。
Or maybe you're going through difficulties in parenting and that for you is your wall of Jericho.
仕事という壁かもしれない。
Or maybe your job is becoming your wall.
勉強を子供に教えるということの壁かもしれない。
Or maybe your wall is, as a teacher, you know, teaching children.
日本の文化という壁かもしれない。それ今僕ですけど。リバースカルチャーショック。Okay.
Maybe Japanese culture, because I'm going through that, reverse culture, you know, that's my wall.
日本語という言葉の壁かもしれない。
Or maybe the Japanese language.Wall.
先が見えない自分の将来という壁かもしれない。
Or maybe that wall of your, of the uncertainty towards your future.
それはとっても大きな壁として皆さんの前に立ってるでしょう。
So there's this big wall that's towering before you.
それゆえに恐れてしまったり不安になったり、すべての責任を背負い込もうとするでしょう。
And so,When you're facing your wall, you experience fear and anxiety, and you tend to, you know, like take on all the responsibility to go through that wall.
その度に何か神様ではない別のものを心の中心に据えて頼って、そしてスランプに陥るでしょう。
And when that happens, we tend to put something else other than God in our hearts, and that's why we go through a spiritual.
でもその度に知ってください。
But when that happens, I'd like you to do this.
私は主の軍の将として今来たのだと言われるイエス・キリストが皆さんと共におられることを。
Know that Jesus Christ will be there. He's with you. The one who says, I am the commander of the army of the Lord. I have now come.
そのことを知ることなしにそれぞれのエリコに行くことはできないのです。
Because without knowing that fact, you won't be able to fight and go to your own Jerichos.
ありがとうございます。 Thank you so much.
Thank you.